今日恵みをいただく御言葉は第二サムエル記の13章28節から39節までです。第二サムエル記13章28節から39節、はじめに29節までをお読みします。アブシャロムは自分に仕える若い者たちに命じていった。よく注意して、アムノンが酔って上機嫌になった時、私がアムノンを撃てと言ったら、彼を殺せ、恐れてはならない、この私が命じるのではないか、強くあれ、力あるものとなれ。アブシャロムの若い者たちがアブシャロムの命じた通りにアムノンにしたので、王の息子たちは皆立ち上がって、おのおの自分のラバに乗って逃げた。お祈りをいたします。剣が剣を呼び、罪が罪を呼び、そして罪が積み重なって人を圧倒していく様、主よ、この世の成り立ちは誠にそのようです。主よ、我らは今この罪からの許しと、また罪からの救いを得るために御前に日々日ごと朝ごとに来ております。どうか我らにあなたの命の言葉を得させてください。あなたの知恵を得させてください。語るしもべ、またこれに預かる人々の耳、これらを通り送してください。あなたのその命の言葉、それをもって我らを今日も整えてくださいますように、すべてを御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。あの偉大なダビデの王の家の中において、本当に血生臭い事件がこのようにして起きてしまいました。ダビデ自身が、あのバテシバの夫、ウリア、彼を剣を用いて殺した時以来、剣はこのダビデの家を離れない、主は預言者を通して言われました通りのことが、起こってしまいました。もうこのダビデの息子たちによって、本当にダビデは悲しい、また苦々しい思いをしたことでしょう。アブシャロムは、ね、2年間黙っていたこと、ね、それを表沙汰にしました。ね、ずっとアムノンを殺そうと、ね、妹のタマルが恥ずかしめられた時以来、ずっとその、感情を抱いていた。で、それで、ダビデ自身ずっと、ね、この、タマルと、またアムノン、その間に起こったことを、ただ単に、ね、激しく怒ったという感情が、記されているだけで、だから何をしたって書いてなかったんですね。アムノンに責任取らせて、ね、タマルを、もう責任取らせたっていうことではなく、ね、アムノン相変わらずそのまま何事もなく過ぎていたようです。で、そして、この傷心のタマラ、ずっとお兄さんのアブシャロムの家で一人わびしく暮らしていたんですね。ということは、何の責任もアムノン取っていないまま、また父親のダビデもアムノンに対し、あるいはタマラに対し、特に何にも責任を取っていないまま、ですから、ほぼ息子娘たちのことを、ね、放置していたんですね。息子がしたこと、娘がしたことを、激しく怒ったり、ね、あの、子供がしていることを激しく怒る感情は持っても、でもだから何をする、ね、何をする、指導を与える、懲らしめを与える、ね、そうしたことをしていなかった。その結果ですね、本当に苦々しい結果を刈り取ってしまうことになります。特に息子、ね、娘に対し、放置するということ、これは、もうただ親の、した悪、ね、罪のこと、そればかりに子供は、ね、目を向けることになっていってしまいます。 ね、冒頭でお読みしましたが、箴言22章15節なんですけども、愚かさは子供の心につながれている。懲らしめの杖がこれを断ち切る。ですから、人はもう生まれ持った途端、愚かさが心つながれていくんですね。子供の顔を見てると本当に天使のように見えるんですけども、でも実は人はこの愚かさがつながれたまんま、生まれているんです。そしてこれを断ち切るのは、懲らしめの杖。もちろん、怒りとかそういう感情に任せる懲らしめではなく、御言葉に基づいた、正当な教え。これによって私たちは、子育てをしていくべきであり、また、そのように、弟子やまた、部下をそのようにして御言葉に基づいた訓練、また正当な、戒め、それをしていく必要があるわけです。この、アブシャロムは、2年間ずっと放置したまま、親がまた、アムノンが、特に何もしないまま、放置したままの状態、ただアブシャロムの心の中に殺意だけが、芽生えて、どんどんそれが大きくなっていったわけです。殺されたアムノン、どういう、状態だったか、アブシャロムが、この自分に仕える若い者たちに指導しているのは、アムノンが酔って上機嫌になった時に、私がアムノンを撃てと言ったら彼を殺せ。アムノン、実際に酔って上機嫌になったんですね。このアブシャロムが主催した、この羊の毛の刈り取りのパーティー、その席上で、アブシャロムが主催したそのパーティーで、そこで、酔って上機嫌になることができた、このアムノンのその、神経といいますか、やはり、アムノン自身、自分がしたこと、アブシャロムに対してのその後ろめたさとかも、ここからはあまり、なかったかのような、そういう気がします。アムノン、本当にひどいことをしました。で、それで、その身に剣が迫り、殺されてしまいました。30節以降をお読みします。彼らがまだ道の途中にいた時、ダビデのところに次のような知らせがついた。アブシャロムは王の子たちを全部殺しました。残された方は一人もありません。そこで王は立ち上がり、着物を裂き血に伏した。傍らに立っていた家来たちも皆着物を裂いた。しかし、ダビデの兄弟、シムアの子、ヨナタブは、証言していった。王様、彼らが王の子である若者たちを全部殺したとお思いになりませんように。アムノンだけが死んだのです。それは、アブシャロムの命令によるので、アムノンが妹のタマルを辱めた日から胸に持っていたことです。今、王様、王子たち全部が殺されたという知らせを心に留めないでください。アムノンだけが死んだのです。この知らせをもたらした、知らせといいますか、助言をしたんでしょうか。ヨナタブ。このヨナタブ、この13章の初めの方に出てきます。アムノンに、あの入れ知恵、悪知恵をしたあの彼ですね。ですから、言ってみれば、この事件、このヨナタブが裏で引き起こしたと言っても過言ではないですね。でも、このヨナタブ、少なくともこのアムノンの友人だったわけですけれども、そのアムノンが、いよいよここで殺されてしまったということについて、もうなんか、シャーシャーと、王様、どうかそのような、こと、お思いになりませんように、そういうことをここで堂々と言える。これもまた、もう本当に彼自身も自分がこのことを引き起こしたのだという、そういう、心も、どうも、持ってないようですね。ですから、アムノン、殺されたアムノンは本当に悪い友人を持った。アムノンは本当に心をさらしてはならない人、助言を求めてはならない人から助言を求めてしまったようです。 友人の存在というものは確かにね、貴重ではあるんですけども、心の内を晒して、良い相手、悪い相手、これはしっかりと私たちを見極めるべきです。アムノは、このヨナタブの助言によって、その、タマルと二人きりになれる状況、その妙案を聞いて、その通り実行して、結局、忌まわしいことを、その会員、犯してしまった。そして今度は、この、剣でも、流血沙汰が起きてしまった。ヨナタブは、王様に、自分が正しい、正確な情報をもたらすものとして、何か、そういう感じで王様は出て、どうか、王様、心に留めないでください。アムノンだけが死んだんです。本当にこの王の息子たち、またその友人関係の中に、あまり、なんか真の友情、それがあまりないかのようです。この、殺されていたアムノン、また、殺したアブシャロム。本当にダビデ自身、心がとても、もう本当に引き裂かれるようだったでしょう。最初にもたらされた知らせは、情報が錯綜して、混乱して、まあきっと、アムノンが殺された時に、もう、速やかに逃げた人が真っ先に知らせを、まあきっと全員あなたの王子たちは殺されました。まあそのようにもたら、情報が錯綜して伝え終わったのかもしれないんですけども、ダビデはとにかくそれを聞いて本当に着物を裂いて地に伏した。もう心の悲しみを表す感情です。ダビデ、自分の子を放置してしまった。自分の子をこのように導いてしまった。自分の子供の育て方、あるいは、自分の子供が過ちを犯した時のその誤った対処の仕方、もう本当にそれらが心に刺さったのでしょう。続いて34節以降。一方、アブシャロムは逃げた。見張りの若者が目を上げて見ると、見よ、彼の後ろの山沿いの道から大勢の人々がやってくるところであった。ヨナタブは王に言った。ご覧ください。王子たちが来られます。このしもべが申し上げた通りになりました。彼が語り終えたとき、そこに王子たちが来て声を上げて泣いた。王もその家来たちも皆、非常に激しく泣いた。アブシャロムは、ゲシュルの王、アミフデの子、タルマイのところに逃げた。ダビデは、いつまでもアムノンの死を嘆き悲しんでいた。アブシャロムはゲシュルに逃げて行き、三年の間そこにいた。ダビデ王は、アブシャロムに会いに出ることはやめた。アムノンが死んだので、アムノンのために悔やんでいたからである。はい。このように、ダビデは、自分の長男、長男といえば、次の王になるべく、筆頭の子供であるんですけど、でもその長男が同じ兄弟によって殺されてしまった。そのことを本当に非常に悲しみました。で、このアブシャロム、殺した方のアブシャロムは、自分の母の故郷の方に逃げていきました。アブシャロムの母は、マーカイという、女性、ゲシルの王、タルマイの娘、マーカイの息子がアブシャロムなんですけども、ですから、その父の、祖父ですね、祖父であるタルマイのところにアブシャロムは、逃げて、で、そこで、アブシャロムはそこに3年の間、そこにおりました。で、ダビデは、37節見ますと、いつまでも、アムノンの死を嘆き悲しんでいた。あるんですけども、これ原文の方では、いつまでもアムノンの死を嘆き悲しんでいたではなく、いつまでも彼の子の死を嘆き悲しんでいた。彼の子、要するにアムノンのことではあるんでしょうけれども、でも彼の子たちについて嘆き悲しんでいたんですね。 ですからダビデ、アブシャロムについても嘆いて悲しんでいたわけです。確かにアムノンの死についても嘆いていたでしょうけれども、そして、39節、新改訳見ますとですね、ダビデ王はアブシャロムに会いに出ることはやめた。で、14章の一節見ますと、王がアブシャロムに敵意を抱いているのに気づいた。新改訳ではどうも、ね、アブシャロムに対してもう本当に、敵意を抱いて、もう心を遠ざけているかのような記述ですけども、でもキングジェームズとかニューキングジェームズ、そちらの方は違うんですね。むしろダビデは、このアブシャロムのことを本当に心にかけていたかのような訳をしております。
各国の聖書は、ね、すごいです。ダビデ王の心をアブシャロムに対して、切な心であった。アムノンはもうすでに死んだから、王は慰めを受けたからである。
ああ、それ全くキング・ジェームズと同じ訳し方ですね。原文は そちらの方なんですよ。で、ダービー役の方も調べたところ、韓国語とのような訳です。要するに、ダビデ王は、ね、アブシャロムに対して本当に心を砕いていた。ね、キング・ジェームズはロング・トゥー、切に望む。本当に心が、アブシャロムの方に傾いていた。ですから、アブシャロムが、ね、逃げて3年経った時、アムノの死についてはダビデはもうすでに慰めを受けて、ね、心穏やかになって、もう本当にアブシャロム今どうしてるだろうか、ね、本当に心が、彼に傾いていた。で、また、14章の一節の方も、ね、王がアブシャロムに、トワード、ね、心が向いている。また、ね、ニューキングジェームズの方は、コンサーン、ね、本当に心配しているんですね。アブシャロムのことを。ですから、敵意を抱いている。確かにですね、アゲンストという訳し方もできはするんですけど、でもむしろ、ダビデは、ね、アブシャロムに対して、本当に心からかわいそうだ、ね。同情を抱いていた。確かに、ね、自分の長男は殺されたけれども、でも、殺した彼のその、ことは仕方がない。ダビデ自身、自分はこの、アブシャロムの妹タマルに対して何も してやらなかった。またアムノに対して何の、ね、懲らしめも処罰も責任取らせることもしなかった。ダビデ自身きっとですね、このこと本当に自分の子供に対してしてやれなかった、してやらなかった、ね、そのことがずっと、ね、悔いて、それで悲しんでいたのではないでしょうか。確かに、ね、ダビデが、ことの発端は、下院の罪を犯して、そして、また、剣を用いて、ウリアを殺した。そのことの罪の刈り取りといえば、そうでしょう。でも、彼の家の中から、このようなことが起きてしまった。本当に悲しい出来事です。子供をしっかりと養うこと、子供を育てること、子供と時間をとって向き合うということをしてこなかった。そのことが、きっとこのダビデ王の心をこのように悲しませ、そして何もできなかったんですね。ダビデは、三年の間、ね、アブシャロムに心が向かって、本当に切にアブシャロムを求める心にはなったんですけれども、でも、アブシャロムに何を言っていいのかわからなかった、ね。もしアブシャロムを呼び寄せて、彼を懲らしめるとするならば、ね、じゃあなんでアムノは懲らしめないで、アブシャロムだけは懲らしめられるのっていうことになってしまいます。ですから、ね、懲らしめなかったということが、ダビデの首根っこを掴まれて、その現実、その事実が、かえって、アムノンを滅ぼし、アブシャロムを、ね、これから滅ぼしていくことになってしまいます。自分の子供、ね、こんなにひどいことをした、父親としては、きっと悲しかったでしょう。第三者から見れば、ね、アムノンはもう死んで叱るべし、ね、アムノン憎たらしい、女性、ね、しかも自分の妹をこんな風に恥ずかしめたアムノン、ね、殺されて叱るべしだと思う人たちは多いんですけども、でも父の心としてはですね、 本当に複雑だったんですね。自分の子供、それも自分がしっかりと責任持って育てなかった、向かい合わなかった、本当に父親たるもの、子供と向き合うということについて本当に、ね、しっかりとエネルギーを費やして、時間を費やして、面と向き合って、心を向き合って、その心を通じ合わせること、これを、ね、する、本当にこのことをしっかりと私たちは心に留めておくべきです。このダビデの家の中において、ね、このような流血沙汰、剣、また姦淫、性的罪、これらが導入されていってしまった。まあ、ダビデは確かに王として、また、ね、人格者としては素晴らしかったでしょう。でもこのような子育ての面において、あまりしっかりしてこなかった面、本当に彼はそこから悔いる心、本当に苦々しい、事件が起こってしまった。どうか皆さんは子育ての面においてしっかりと、ね、本当に子供と心を向き合わせ、また戒めるべき時はしっかりと戒めて、また責任を、ね、取るべき時、本当に取るべきです。ダビデこの後、ね、アブシャロムに対して何もできなかったことによって、本当にアブシャロムとしては、ね、父親に、ね、何かもう本当にこっぴどく叱ってもらいたかった、あるいは何か関わってほしかった、ことの決着、ね、もう本当に心にストンと落ちるようなことを自分にしてほしかったと思われますけれども、でもアブシャロムも滅びの道に突き進んでいってしまいます。本当に私たちの心は愚かさがつながれております。しっかりと御言葉によって、ね、御言葉の杖でもって導きを与え、時には懲らしみを与え、時には慰めて包んで、本当に私たちは御言葉によって、子育て教育をしていきたいものです。どうかそのようにして、本当に幸いなこれからを歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。
アーメン、
アーメン。愛する主よ、本当に御言葉によって、何が子育てにおいて、あるいは何が人生の歩み方において、何が事業において、戦い方において正当であるのか、主よ本当に私たちは御言葉から学ばされたいと思います。どうか私たちのこの歩みを本当に御言葉によって整えてください。そして子育てにおいて、また父たる自分、母たる自分、いかにすればよいのかを、主よ本当に知恵深く御言葉から、また御霊の導きによって私たちを指導し整えて、このダビデの家で行われたような悲惨なことが、主よ行われることはないように、どうか一人一人の家庭を、そしてこの教会をどうかお守りください。御言葉によって導いてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。あなたから教えられたその道、人の素性を離れてしまうと、人は必ず自分がやってしまったことによって、主よ自分の身に不幸を招いてしまいます。旅では本当にあなたの御前において、正しい御心にかなったあなたのしもべでした。でも旅でのその家庭環境を見ると、主よとってもそうじゃなくて、王として多くの女をめどってはいけないという、主よあなたのその教えを背いた形になってしまいました。一つの家の一人の主となって、そして子供をくまなく見て、そして御言葉によって模範を示し、そして教えるべきでした。でも旅では多くの妻を抱え込んだゆえに、一つの家庭に収まることができず、そして子育てのその全てがその母親に任されていったところを私たちは見ることができます。主よ本当に家々において、正しいあなたの御言葉によって養いを受けて、テピリンされた父を与えてください。そして家々がその御言葉によって養いを受けた正しい父を持つことによって、 子供たちが主よ、その御言葉に基づいた幸いに満ちたその養いを受けることができますように、社会に対して、人に対して、物に対してその訓練を体得していくことができますように、イエスよ、あなたが整えて祝福してください。今日私たちはこの箇所を通して、この起きてしまったこの不幸がどのような形で起きたのか、それをしっかりと私たち自身は体得して、そして私たちの世代においてはこのような不幸なことが起きることがないように、私たち自身がそのような罪に近づかないように、主よ、あなたが整えてください。今日あなたが私たちに与えてくださったこの御言葉を通して、あなたの御心はどうであったのかということを私たちにまだ再び考え、そしてあなたに伺いを立て、聞き従う信仰を与えてくださったことを心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。